12月6日、質問3日目、田辺明雄議員、特別支援教育の位置づけ及び体制の整備について。問い、何らかの障害があり、特別な支援が必要な児童生徒のための教育である、特別支援教育が進められているが、特別な支援を必要とする児童生徒は急増し、学校側の体制が追いついていない状況である。市の教育の中で特別支援教育をどのように位置づけているのか。また本市では市教育委員会指導課内に特別支援教育推進室を設置している。他部局との連携や保護者の悩みの解決、教育内容の充実など大きな役割を果たしているが、この推進室を発展させ特別支援教育課として独立させる時期に来ているのではないかと考える。すでに県教育庁は特別支援教育課としての体制を整えており、本市においても検討してもらいたい。答え、市教育委員会としては特別支援教育の推進を指導課重点施策の一つに掲げ取り組んでおり、大きな柱の一つと考えている。また体制の整備については、特別支援教育推進室に求められる役割を尊重しながら、どのような執行体制がより機能的効果的であるのか、課としての体制づくりも含めて十分検討していきたい。尾水浩二議員、介護保険と高齢福祉の連携及び生活保護不正受給の実態把握と対応は。問い、1、紙おむつを購入している介護サービス利用者から、担当ケアマネージャーから情報提供がなく、高齢福祉課が所管する紙おむつ等購入費の助成が受けられなかったと聞いた。高齢福祉課と介護保険課が連携し、適切な情報提供がされるよう改善を求める。2、生活保護者が急増している状況の中、不正受給が大きな社会問題となっている。不正受給の実態をどのように把握し、どう対応しているか、また未然防止に向けての取り組みはどうか。答え、1、介護保険課と高齢福祉課がより連携し、ケアマネージャーの事業所を対象にした介護保険制度説明会などで、施策の周知を図っていく。2、不正受給対策として、課税台帳との照合調査や訪問活動による実態把握、就労先への立ち入り調査などを実施している。不正受給が認められた場合、不正に得た生活保護費を算定、返還額を決定し、悪質なケースは告訴、被害届の提出を行っている。未然防止に向けては、収入があった場合などの届出を徹底させるとともに、不正があった場合は保護の停止、廃止、告訴など毅然とした対応を取ることが重要と考えている。藤井翔査議員、公立幼稚園における預かり保育は今後どう進めるか。問い、保育所は入所希望者が増加し待機児童が発生している状況であるが、公立幼稚園は年々園児が減少し、空き教室が増加している。国においては、子ども・子育ての関連3法案が可決成立した。長期的にはこの中で待機児童対策を検討することになるが、すぐに実施できる待機児童対策として、預かり保育の受け入れに公立幼稚園を活用してはどうか。公立幼稚園における預かり保育についてどのように進めていくのか。答え、平成22年9月、倉敷市立幼稚園教育研究協議会から預かり保育の在り方について検討し、施行を行うことなどの答申が出され、検討委員会を3回開催するとともに他市の実施状況を視察するなど検討を進めてきた。現在、園児の兄弟が通う小学校の参観日に保護者が参加するなど、一時的な理由で帝国に講演できない園児を預かっている。今後は保護者が就労している場合や、 長期休業中も預かるなど、日常的な預かり保育を実施したい。年度内に2円程度で施行し、実施上の問題点や解決方法を明らかにしていく。谷公雄議員、バリアフリー公共交通対策について。問い。1、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、平成32年度までにバリアフリー化に向け必要な措置を講じるよう努めなければならないとされているが、 JR 倉敷駅周辺は整備が遅れている。駅南口デッキへのエレベーター設置及び駅西ビル前の歩道への展示ブロック設置を求める。2、イカサ鉄道株式会社のバス事業が廃止された。これに伴う真備地区のコミュニティバスの見直しにあたっては、デマンドタクシーの導入を求める。答え。1、駅南口へのエレベーターの設置はどのような対応が可能か JR 西日本と協議する。展示ブロックの設置は県福祉のまちづくり条例に基づく整備マニュアルで、展示ブロックと建築物や歩行障害物との離隔は最低60センチ以上確保する必要があるとされている。西ビル前の歩道はその基準が満たせないため設置は難しい。2、デマンド運行は予約のない便は運行せず経費削減できるが、通行区域の広さにより専属オペレーターなどの人件費や運行システム導入など新たな経費も必要となる。これらの点も考慮し、デマンド運行について今後検討していく。